はい、
グツイのじいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンス、この放送は幸せ最適化グツイがわからん思うはわからんとはっきり言いましょうと、その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに生きるための知識や技術、考え方などを私の実体験を交えて紹介している放送です。今回は テーマがまた難しいんだよなこれ。何でしょうね。テーマ決めないでもいいけど、なんか締まりがないし分かりにくいんで、誰かを満たすにはまず自分からが分からんでお送りします。まとまってないなまあかなり最近なんていうかひしひしと感じることが多かったので、このテーマをすごく話したくってうずうずしてました。話してみようと思います。で、まあきっかけというか参考にした本はいろいろあるんですけど、まあ、例えば、前にもちょっと話したジョイ、喜びですね、ジョイ、和尚さん、 OSHO の和尚さんですねの和訳版を見て、その中でも書いてあったことで、もう一個は自己理解か、あの八木仁平さんの世界一優しいやりたいことの見つけ方で、まあ価値観の、まあその中ではね、価値観と才能と情熱っていう3つのキーワードというか、大きなその人間のなんていうかな、特性というかが出てくるんですけど、まあその価値観の部分で仕事の目的、まあ、生きる目的みたいなのがあって、まあ、自分が生きる目的として出た価値観、それを他者に提供すること、その時にまあ対価を得るわけですけど、それが働くことになる、働く目的、まあ、転職になるじゃないけど、そういう価値観の考え方があって、その時にまずは自分を満たして、その満たして溢れ出たもので誰かに価値を提供するっていうのが出てきたんですね。まあその話で、もう一個最後に最近出てきたのが、出てきたというか最近読んだ本で同じこと書いてあったのが、今日誰のために生きるっていう、正源さんと翡翠小太郎さんで、最近ツタヤでもランキング2位とか結構上位に行ってる本なので、まあマーケティングはともかく、その読んでみていい本だなと、本当にここ最近読んで、本当幸せ具合がちょっと変わってきたなっていうのを感じます。そう、最初にそのジョイの中で出てきたフレーズとしては、いつもその困難を招くとかトラブルを引き起こすのは自分が満たせてないのに他者を満たそうとする人だみたいなこと、まあなんていうか当事者っていうか、そういうふうにやってしまってる人にとってはすごくきついというかね、厳しい言葉ではあったんですけど、感覚では分かってたけど、なんかそのなんていうかな、なんでなのかみたいな理解はできなかったんですよね。で、まあ八木仁平さんのその価値観の話の時も、確かに自分を満たした、そのなんていうかな、同じ一直線上にあって、まあなんていうか、その中心が例えば自分と他者の境目だとすると。まずは自分自身を満たす、自分自身がその自分の価値観を満たす、ピラミッドのように価値観が自分の中から出てきた価値観、大事にしていることがいくつかこう積み重なってて、まあ、下の方からこうよりベースとなっている価値観が出てくるんですけど、まあそれを一つ一つ下から満たしてって、でそのピラミッドが満たした状態、満たされた状態で誰かにこうその価値を提供する、まあ 私の場合で言うと、ピラミッド価値観ランキングの下の方からここ孤独の子に高いですね。ここ、まあ、自分自身の時間と場所を得て一人でこういろいろと突き詰めるみたいな、それが大事っていうところ。その上で自己肯定感で、その上で思いやりで、まあ、オリジナリティ最適化みたいなところがあって、最後はまあワクワクするというか、まあまあ、その幸せみたいなところにつながるんですけど、それを自分の中で溢れさせた、満たした上でその価値を誰かに提供する、まあ、なので今これまでにも何度か話してきましたけど、その就労支援員というか、まあ、職業指導員というか、困難がある人たちを支援する仕事をしているのはその部分が効いてるんですね。まあ、一番大体そのピラミッドの一番上の方が仕事の目的になるんですけど、私の場合で言うと、まずは自分自身をなんていうかな、最適化して、まあ、改善とか、そこには修理みたいな要素も入ってくるんですけど、オリジナリティとかね入ってくるんですけど、それで自分をワクワクさせる、なんか今までないこととか自分にしかできないようなことを見つけて、それで突き詰めてワクワクするみたいな。で、今度はじゃあその利用者さんにその人にしかできないことというか、まあ、その人だからこそできることを突き詰めてもらってワクワクしてもらう、この状態が私もその人も利用者さんもこう、まあ、幸せになるというか、ワクワクする方向に持っていく、もう相乗効果みたいになるんですね。なので私から満ち溢れたものが利用者さんにこう伝わっていくというか、溢れさせていく、でその連鎖みたいになる。八木仁平さんの YouTube とかの話で、シャンパンタワーの話が出ましたけど、上から注いでいって、どんどんそれがこう溢れて広がっていくみたいな話があったんですよね。まあそれでそれは確かにすごく納得はいったんだけど、なんかまだなんかこう、なんか最後の最後でなんかこういまいちなんでなんだろうなみたいなのはずっとあったんですけど、でまあ最近その正元さん翡翠小太郎さんの今日誰のために生きるっていう中で出てきたのは、まあ実はこれタンザニアのブンジュ村っていうところに、その正元さんって日本のまあティンガティンガっていうアートの今絵師さんなのかな、アーティスト画家さんなんですけど、がこうそこに行ってまあ感銘を受けてみたいな話。でまあそのブンジュ村っていう、まあ、タンザニアの人たち、スワヒリ語話すんだったかな、が実はそのまあおじいちゃんというか祖先が、村長の祖先がシャーマンであって、どうも日本人の魂からその日本人のこう幸せに生きる方法というか作法というか感じ方、暮らし方みたいなのを、考え方みたいなのをこうずっと学んできたと、その村で定着させてきたと。でそれをまあその正元さんが聞いて、まあ、驚くわけなんですけど、でそれをまあみんなに伝えてるみたいな、 YouTube とかでね、で本になってるみたいな感じなんですけど、まあ、それのなんていうかな、今日誰のために生きるっていうのが、そのブンジュ村では挨拶代わりというか挨拶の言葉なんですね。で今日誰のために生きる、正元今日誰のために生きる、今日私は私の人生を生きるよみたいな、あなたは誰のために生きるみたいなことを聞く、俺はなんか今日も自分の人生を生きるよ、お前は誰のために生きるみたいなことをこう声かけ合うみたいな、そういうものがあると、まあ、つまりは自分を満たすことをまずやると。でまあその正元さんも自分を満たせてない時というか、自分のことに全然集中できてない時、まあ、心に余裕がない時、その 文殊村に、どれぐらいの期間だったか忘れたんですけど、もう滞在して絵を習いに行ったんですけどね、彼は。そのまだ自分の心に余裕がない時にはなんか話をしてもらえなかったらしいんですね。まだ心に余裕がないからもうちょっとしてから話そうねみたいな、こうでやっと話してくれたのがその今日誰のために生きるっていうその挨拶代わりというか、でそこからやっぱ分かったのがその自分をまず満たすことの大事さ、自分が自分の一番のファンである。特にその今回なんていうかな、学びがあったというかすごい感銘受けたのは、その文殊村では子供たちがこういう職業になりたいっていうと、あの大人たちがじゃあ、まあ、その職業をやってる人のところにその子の、まあ、お父さんお母さんとかがこうその職業の人のところに連れてってこう語ってもらうと、俺のなんか息子がこういうのになりたいって言ってるから聞かせてやってくれみたいな。そうすると幼い子供であるにもかかわらずこんこんと説明するらしいんですよね。なんかもう嫌になって泣きやわめくぐらいになっても説明すると、それほど誇りに思ってる、仕事を誇りに思ってる。まさになんていうかこの関係だよなって思って、どういうことかっていうと、そのまず自分を満たしているとやっぱり、まあ働くだけじゃないんですけどね、まあでもそういう自分を満たして働いてるとその余波で溢れたもので、あのそういう情熱とかを受け取ると、で受け取るとやっぱりその子もあなんか自分でこういうワクワクすることやっていいんだっていうのが分かるし、何よりその自分がなりたいって思った職業の人、まあ、こういうのやりたいって思ったその職業に関わる人がすごい誇りを持ってワクワクしながら働いてるのを見ると、やっぱりよりなんていうかな、こうかっこいいというか、なんか憧れるというか、まあ、すごいというか感じると思うんですよね。で逆に自分を満たしてない人だったらどうか、ジブラの話じゃなくて、まあ、日本人に多いのかもしれないですけど、もうなんていうかな、もう誰かのためになんか生きなきゃいけない、誰かに親切にしなきゃいけないみたいな義務感で働いて、自分はもうズタボロになってて、そういう人を見るとやっぱなんかえわなんかすごいってなんかやっぱり思う感覚が薄れる気がするし、そもそも誇り持って働けてないですよね、おそらくね、その人はね。なのでまあその子供に言って聞かせるにしても、なんかひょっとしたら勧められないかもしれないし、あのやっぱ熱く語るなんてことがないと思うんですよね。ってことはやっぱそれが連鎖していくと、なんか生き生きと働ける環境、まあ生き生きと生きられる環境が少なくなってしまう、なんかそんな気がするんですよね。なんというか、そうだってその大人は自分が我慢して我慢して人に尽くしているのに、何もだから自分が満ちていない、満ち溢れて満たされない、それを引きずったままでどうしてこうそのことを生き生きと話せるのか、まあ、話せないでしょうねきっと。それがどんどん連鎖していって、しまいにはその俺がこんなに苦労してる、俺が私がこんなに苦労してるのに、あのなんか許さんじゃないけどこう許せんみたいな、そういうやっぱり妬ましい気持ちっていうのが出てくると思うんですよね。なんかそれをこうまあ想像というかね、その文殊村の例でその逆を考えてみた時に、あだからやっぱりまずは自分を満たすのが必要なんだなって、うん、思いました。それでまあその3冊ぐらい、さっきこれまでに述べてきたこの3冊ぐらいの本の中でまあいろいろとそういうふうに、まずは自分を満たす、その余波で他人を満たす、それが大事であるっていうのがすごくよく分かったなと思いました、うん、今日一番伝えたかったのはそれ。まあせっかくなのでなんかもうちょっとなんかこう分かりやすい例で例えられないかなと思ったら、まあ 自分が満たせてないのに何か他人にこう満たさなきゃっていう人は、おそらくその、うん、自分を満たすなんていうかな、その光る水というか光みたいな、うん、水液体にしようか、とりあえず水がないので、なんか自分の自らの血を絞り出してるみたいな、こうちょっと表現がえぐいですけど、自らの血を絞り出して他者に与えてるみたいな。それはまあ、あの輸血だとかね、そういう厳密な話では、まあ、本当に必要な時もあるんでしょうけど、でも痛いし、その自分が死んじゃうし、それじゃダメだと。だから自分の中からなんかないからといって自分から無理やり絞り出すんじゃなくて、まずは自分をあの綺麗な水でキラキラしたもので満たしてから、その余波で誰かに与えるっていうのが大事じゃないと、周りのみんなをこう巻き込んでいく、うん、そんな気がして。なので、まあ、もしこれを聞いているあの既得な方、表現合ってますかねがいたとしたら、あのでもし当てはまる人がいたら、ぜひともまずは自分をあの大事にしてあげてほしいなと思った次第です。というわけで今回は、他者を満たすにはまず自分からでしたっけ、でお送りしました。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、グツイでした。